三国町安東からダッチミンダッチミン。
聞きの皆さん、こんにちは。時刻は3時を回りました。ダッチミンダッチミンの時間です。このダッチミンダッチミンは安東からお届けしています。三国東尋坊から渡島へ向かって走る途中にあります安東のところに、このハウスアムメイヤからお届けする番組です。今日担当しますのは安島ひろ子です。名前の通り、なんと安東と書いて安島と読むということで、今日も安東からの話題をお届けします。さて、今日は暑いという言葉が合うような日になってしまいました。どうですか皆さん、暑くないですか？私は金沢からやってくる時なんですけど、車の中の温度が20度以上、本当に暑かったですね。春の風とともに今日は金沢からこの安東へやってきました。そして今日ゲストとしてお話を伺いますのは、安東にソニオポリという素敵なレストランがあるのを皆さんはご存知ですか？そこのオーナーシェフでいらっしゃいます山本剛さんがゲストです。山本さんのお話を伺っていきます。今日はよろしくお願いいたします。山本さん、
はい、よろしくお願いします。
どうですか、先週は雪があったこの安東にこの春を運んできたって感じしますよね。
そうですね、もうあまりにも違いすぎて、まだ自分がついていけない。
本当ですよね、はい、ついていけないですよね。ソニオポリというレストランなんですが、これは名前からしてイタリアの方の名前なんですよね。
そうですね、イタリア語で夢のことをソニオっていうんです。
夢
のことをソニオって言うんですけども、夢の街っていう。
あ、そうなんですか。ちょっと知らなかったもんですか、はい、今日聞いてびっくりしました。夢の街という意味なんですね、はい、ちょっとブログなんかで調べると、みんな分かりづらい場所にある、
場所ですか、
と言われるんですが、そんなことはお客様から言われませんか。
ねえ、しょっちゅうこう違うところから、どこですかっていう電話がかかってきて、お電話でこうご案内するような感じになるんですけど、でもそんなに分かりにくいわけではないと思ってるんです。
そうですか、
自分では、
はい、本人にはそうおっしゃってますが、なんかブログを見ると必ず迷子になったとかいう話があったりしてね。でもそれがまた素敵だと思うんですよ。すぐ探せないことがとても印象的。いろんな言い方があるでしょ。
そうですね、ものはいいようです。
はい、はい、今、お店の名前を聞いたんですけど、場所の方ももうちょっと詳しく山本さんから紹介していただけますか。
そうですね、三国の、サンセットビーチの方から海沿いにずっと来ていただいて、東尋坊の信号の次の信号を右に曲がっていただいて、
はい、
左へ行くと安東の、渡島。
そうですね、はい、今の信号のところがこのハウスアムメイヤーにもなるということですからね、はい、1階が砂屋さんになってて、今砂屋さんの看板が新しくなったんでね、そこを目印にしていただくとまた分かりやすいかもしれません。で、やはり私はお料理も素晴らしいですが、サービス、そして空間、空間での食事っていうのはまたお料理を引き立ててますよね。
そうですね、もうそればっかりは僕らがどうしようっていうもんでもないですし、ただそこに来ていただいて、お食事は一つの要素の一つであって、みんなのサービスであったり、スタッフの、あとはもうその景色と建物と、
はい、そうなんですよね。ある意味では山本さんがその場所 と出会ったっていうのも何かね、うん、不思議な出会いなんでしょうね。
はい、
それでいてそんなにこだわってない山本さんのお人柄などもね、後でお話をしたいと思うんですけどね。あの料理なんかはどういったものを提供なさっているんですか？
料理は、まあ、あの僕はずっとイタリアンをやってたので、はい、今も変わらずイタリアンをやるんですけど、ここ 2,3 年ぐらいでよりこう地元食を強く出した地元のお野菜だったり、まあ、魚介類、
はい、
あんまり遠くから運ばれてくるものは極力使わない、
はい、
もし使ったとしてもどっかにその近くの近隣の農家の方のお野菜をどっかにこう付け加えていったりっていう風になってきました。自然とです
か。あのお店をなさってもう5年ぐらいということなんですけどね、 2,3 年前からやっぱりこう地元に落ち着いて地元のものも見えるようになってきたのかもしれませんね。
そうですね。
今話を聞いていただいても分かるんですけど、穏やかな人なんですよね。話し方を聞いてても話を聞いてて癒される不思議ですね。
そうですか。ありがとうございます。
あのやはりそうやってゆっくり楽しんでほしいっていうことで、本当は山本さんとしてはコースを楽しんでほしいと思ってるようですね、お料理の。
そうですね、夜はどうしてもこうコース主体なので、こう仕入れが、うん、今日はこれとこれとこれをこういう順番で食べてもらおうと、なんとなくそれにストーリー性があるじゃないですか、
はいはい、
あのその思いをそのままこうできれば伝えたいと思ってるんですけども、
は
い、
そうなんですよね、
うん、お酒だけ召し上がりに見えられる方もいますし、もうそれは自由な使い方をされるのが一番だと思います。
そうですね、はい、あのいろんな風に楽しんでお客様もくださってると思うんですが、そういう中ではこう5年の節目を迎えて、なんとあの泊まってもいただけるような新たなプランもなんか提案したいみたいな話もちょっと聞いたんですが。
そうですね、はい、あのこのハウスアムウェアさんと、
はい、
今ここにいる、
え、うん、
なんか一晩、
うん、
ゆっくり楽しめる、うん、でゆっくり泊まってまた次の日の朝もそのアントを楽しんでもらえるようなこうなんかパッケージングができないかなということを考えてたりするんですけどね。
あのある意味では今最初に来た時はイタリアンだったのが食の幅も広がったけど、こうゆっくりとっていうんでしょうかね、豊かにか時間もくつろぎながら楽しんでもらうような一日っていうか、本当に泊まっても食事も楽しみながらまた安東から少し離れたところも楽しんでいただけるようなプランをね、
そうですね、
今後提供していきたい。そういう意味では山本さんこの土地にだいぶ落ち着きましたね。
落ち着いてきてるんですかね。ちょっと自分ではよくわからないんですけど。
あ、そうですか、はい、実はあの山本さんは、生まれも大阪っていうことでね、
はい、
この福井にどうして縁があったかっていう話を後半に伺いたいと思うんですが、うん、
はい、
今日も、このお店の名前が夢の街っていうのを聞いて驚いたんですけど、
そう
ですね、曲もなんとそういったイメージの曲を選んでくださったのに今本当にびっくりしたんですよ。ちょっと曲の紹介で選んだ曲してくださいますか？
わかりました。曲はあのイマジン、あ、イマジンで、すいません、ジョン・レノンの、ドリームです。
そうですよね、
はい、
これはあのナンバーナインのドリームっていうタイトルなんですけどね、
はい、
あのこう9番目の夢っていうのが不思議な、うん、え、9番目の夢なのみたいな感じなんですけど。
そうですね、僕はこれは中学生ぐらいの時にあの初めて出会った曲なんですけど、聴、まあ、いた瞬間にすごく引き込まれて、
うん、はい、
ちょうど今日ぐらいのほんわかした日にぴったり、
はい、あのジョン・レノンの曲なんですけどね、うん、山本さんが中学生の時に引き込まれた、これから山本さんをしっかりと紹介していくためには最初に必要な曲かなと思います。では聴いていただきます、はい、 ました曲はジョン・レノンでナンバーナインドリームでした。今日のゲスト、ソニオポリのオーナーシェフ山本さんは、なんとソニオポリって名前も夢の街ということなんですが、この曲、ジョン・レノンの曲、やっぱり夢に出会ってっていう、うまく上手になんか偶然ですけど重なってますよね。今改めてそういうふうな意味で感激もしてるんじゃないですか。
そうですね。
ね、少し山本さんについてもご紹介をしていきたいと思います。ソニオポリっていうのは本当にこのアントーにとって大切なお店の一つになっていってるんではないかなと思うんですが、そんな山本さんはなんと大阪生まれっていうのは私にとってはまた意外だったんですけど。
はい、僕は大阪の当時は南河内郡っていうふうに言われたんです、はい、南河内郡の狭山町っていうところで、はい、生まれて小学生ぐらいまで、
あの有名な河内のところですよね。
そうです ね、
ねえ、お祭りとか結構暴れたりとかそういうこと
が、ね、うーん、狭山にもだんじりはあるんですけども、はい、狭山のだんじりはそんなにスピードを出して引かない、ゆっくり引くんです。
あ、そうですか、はい、あ、うん、でもそんな話も懐かしいんじゃないですか。
そうですね、シーンシーンは頭に残ってはいるんですけども。
あ、そうですか、はい、そんな山本さんなんですが、私はもう食について食の仕事について長いのかなと思ったら、はい、この食の仕事に就いたのが28歳とか9歳ぐらいって意外と遅い。
そうですね、僕はすごく遅かったです。
それが不思議だったんですが、はい、こうずっとお話を聞いてると、うん、あ、納得するとこがあるんですよ。実はですね、その前は、オートバイの競技の方に関わる仕事をしていた。
そうですね、
レーサーみたいな感じですよね。
そうですね、もう17ぐらいから
かっこいいんですけどね、数年間、数年間レーサーをしていた、はい、それは今も体に現れてますよね。速そう、
体ですか。
なんかスピードがすごく、なんかスピードが出るような感じが体から受けるんですよ。
実は眠ると遅そうな感じですけど今や。
それでおしゃべりはこうゆったりとお話しなさるのが意外とそれがまた面白いなと思うんですけど、やっぱりそういうふうな自分を満足させるための競技みたいなことをしていた。
そうですね、とにかくそうしたくて、まあ、僕は高校途中で中退してその世界に入っていったんですけども、今考えるとなんでそんなに長いことそういうことをしてたのかなって
本当
ちょっと思います。
いや、でもずっとそうやってどうしてもやりたくて始めたその世界ですよね、はい、独特な世界だと思うんですけど、でもそれを維持するためにまた他の仕事もしたりとか ね、いろんな経験もしたっていうのは、今になったら人間形成含めて財産になってるんじゃないかなっていう気もするんですけど ね。
オートバイの競技自体は日々、はい、とっても地味な、
過酷だと思ったんです。
すごく地味なちょこっとした微調整をしたり整備をしたり、その試合の時っていうかレースの時は、まあ、すごい大舞台なんですが、そうじゃない時の方が大半で、そこまでも差となって出てくるよ。
ああ、そうですね。じゃあそういった準備がすごく大変でありながら、その競技は一瞬で決まるっていうところですね。
そうですね。
今もね、一緒にオリンピックの競技見てたんですけど、ちょっとやっぱりそんなところと似たところもあるんじゃないですか。
そうかもしれないですね。
ね、うん、そういう世界にいて、突然なんですが、やっぱり食の世界に入ったのはちょっと手伝ってって、やっぱコーヒーを飲みに行ったお店で出会いがあったそうですね。そのこともちょっと紹介していただけますか。
たまたま混んでたんですけども、はい、知り合いの店が、うん、そこにたまたま僕がバイクに乗ってフラッと遊びに行ったんですけど、でまあ知り合いなんでちょっと手伝ってって中に入ってって言われて、まあそれからあまりにもなんかやってみたら楽しかったんです。
やってみて楽しかったですか。
なんとなく楽しかったんです。
それはどうしてですか、はい、もうちょっと詳しく。
どうしてなんですかね。
性に合ってたのもあるかもしれませんけどね。
それもあるかもしれないですし、それ以降は進んで自分から その店に勝手に行くようになって、
はい、あの食の道も嫌じゃなかったのかもしれませんね。
そうかもしれないですね。
あとね、やはりあのオートバイの競技っていう独特の世界にいて、人に役になんか人から喜ばれるような、そういった与えて戻ってくるみたいな、また違った感覚もあったんでしょうかね。
そうですね、あるいはそうしたかったのかもしれないですね。
よくわからないけど面白いな。そんなあたりがまた山本さんの面白さだなと思うんですよ。そしてそれがこう転校するきっかけにもなっていくんですか、それから。
まだそれは多分触りやと思うんですけども、
あ、はい、
なぜ気がついたらもう身近にこうお店をやってられる方が、あの随分年上の何人かいらっしゃって、でまあちょっと忙しいと声かけてくれたりとか、そうこうしてるうちに 2,3 年、の時間が過ぎて、
そうですよね。ただ30近くまでね、あの、違うことをしててからの料理人ですから ね。でもまたすごいなと思うのは、お料理人になろうと思って、はい、それでまたさっきもお話が出たんですけど、イタリア語を勉強したりとかして、イタリアにも勉強に行く、修行にも行く。
そうですね、まあ修行っていうほどのことではないですけど、僕はまあ語学留学をして、あっちで喋れるようになってから、就職活動してみようと思って、
面白い、
なんとなく
、はい、
行ってはみたものの、すごいやっぱり断られ続けてて、当時まあイタリアはすごいあの経済的にすごく不況で、いろんな人が職にあぶれてるような状態だったんで、なかなか大変だったんですけど、
でもまたイタリアから学んだこともたくさんあるでしょうね。
ありますね。
ね、そうでしょうね。
食以外のことで、そのあ大事にされたなって思うこともありますし、厳しさだったり、まあ、文化が根本的に違うんで、良くも悪くもですけど。
そうですよね、はい、いろんなそういった体験を生かしで今があると思うんですけど、はい、このそうすると福井の地に出会ったっていうのは何年ぐらい前になるんですか。
福井ですか。
はい、福井との出会い
も小学生の時ですね。
あ、そうなんですか。
4年生ぐらいの時にはもう引っ越して、
あ、そうなんですか。はー、
そうですね。
ではその福井の中でこの三国の安東というところにっていうのはどうですか、まず福井についての印象と、またこちらの海側であって印象も違うかとも思うんです。
そうですね、あの福井お客様の三国を目指してやっていらっしゃるっていう、そこがまず
違います。
全然違うんで。
そうですね。
まあ仕事をしててですけども、僕たちのこう料理に対する考え方とかは、まあ福井でいても三国でいても多分どっか違う国にいても一緒だと思うんですけども、いらっしゃる方のそわそわ感っていうか、
あ、そうですよね、
ちょっと遠いところに、
そうちょっと楽しみにおしゃれに来たみたいな感じで、本当、はい、私も感じると思うんですけど、多分こっちの地元の人はそうは思わないでしょうね。
と思います ね。
なんかあのデパートもないし買い物も不便だという声も聞いたりしますからね。やはりあの取り方って全然違うんだなと思うんですが、
そうですね、
あの大変お店も山本さん忙しいと思うんですけど、私もう一つね、山本さんに聞こうと思ったのが、はい、仕事とのスイッチの切り替えがとっても山本さんは上手だなと思っているんですよ、
はい、
あの忙しい仕事の中でこうリラックスされたために、あのヨガみたいなこともしてらっしゃいますよね。見たことがあるんですか。
そうですね、まあそうですか。
ちょっとその話もしていただけますか。
僕はまあヨガっていうほどのものではないんですけど、まあ朝なるべくこう朝日が差してくる方向に向かって、まあ目をつむって、自分を整えるっていうか、あるいはこう
瞑想みたいなことをなさる。
そうです ね。
あのなんかね、風貌等を含めて瞑想している姿がいかにも、
まるで
不思議な感じ 受けたことがあるんですが、そうだ、やっぱりそうなんです。だからその落ち着き感が出るのかなと思ったりもしてるんです。
まあそうかもしれないですけども、うん、なんせ、まあ、気持ちいいから続いてるんです。
あ、そうなんですね、うん、そうそう、あの自然体なんですよね、それがね、うんうん、あとはあのお休みにはどんなことをしていらっしゃるんですか。話していい程度でいいですよ。
はい、はい、うん、そうですね、まあ暖かくなってくると自転車に乗ったり、またはバイクに乗ったりとか、今はずっとスキーですね、スキー、はい、
あ、
その合間に、まあ、店の用事とかちょこちょこやりながら、
スキーに行ったり自転車に乗ったりバイクに乗ったりっていうのは、うん、まあ楽しみでしょうけど、もともとそういうふうなことも仕事にしていたんですか、今後はまたそんなことにも力を入れたいなとか思ってらっしゃるじゃないですか。
そうですね、やっぱりこうバイクの方が今多分ね、あの東尋坊へ行こうと思って、うん、東尋坊に見えられた方がうちの店にいらっしゃったりっていうことなんですけども、はい、いつかまああのソニョポリへ行こうって思ってものすごい遠いとこから
来て、うん、そしてついでに東尋坊ですか。
そうですね
大きな夢も語っていただきましたはい、いいですね。あとあのこうなんて言うんでしょうか、今後の展開の話も聞きたいなと思うんですが、はい、ですね、何か思いなどあったら聞かせていただけますか。
やっぱり遠いところから、うん、いらっしゃった方に対してこう車だから飲めないとかっていう、そこら辺を僕らが何とか工夫して、うん、このハウスアムメイさんとかにもご協力いただいて、はい、なんかちょうどいいなこの感じっていうのを僕らがなんか表現できたら
いいですね、うん、いいなと思います。そういうふうな、もうなんかね、私も話を聞いててこうやっぱり場所的な広がりとかね、
はい、
そういうふうな感じになっていったらいいなと思うんですが、なんか新しい安東が見えてきたような気はは気がしますが。
そうですか、
はい、
ありがとうございます
どうでしょうか、なんかあのこうおもてなしの心を大切にして、はい、うんうん、その穏やかさが大きなこう懐に出迎えているのかなっていう感じがするんですけど、
そう感じていただければまあ嬉しいんですけども、ただまあ僕らはねもうとにかく日々、うん、そう一日一日どんないいお客さん、どんなお客さんっていうことじゃなく、遠いとこから来てくれる人ばかりなんで、まあ土地柄ですけど、
はいはい、
うん、できる限りやって、うん、おもてなししたいですね。
あの今も、うん、本当遠いとこから来てくれるこの大切さを、うん、ぜひもっと生かしてもっと大切にしたいですね。
そうですね、
はい
はい、
あの今日はジョン・レノンの曲を選んでくださったんですけどね、はい、あの最後にお届けする曲はイマジンという曲なんですが、イメージしてごらんって、やっぱりその、うん、イメージできる豊かさっていうのはこのアントにもいっぱいあります、
う
ん、今日もこの自然がすごく癒されますよ ね、
すね。
ぜひこの曲を聴きながら新しい展開をイメージして終わることにしましょう。
今日も
楽しかったです。ありがとうございました。
今日はありがとうございました。Thank you.